朗読をその牧師にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ルツ記1章1節から14節、新改訳2017の旧約聖書471ページです。第3版では458ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書ルツ記1章の1節から14節。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野に行き、そこに留まった。すると、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。彼らは約10年の間そこに住んだ。するとマフロンとキルヨンの二人もまた死に、ナオミは二人の息子と夫に先立たれて後に残された。ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てユダの地に戻るため帰途に着いた。ナオミは二人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります。ナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。帰りなさい娘たちよ、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って息子たちを産んだとしても、だからといってあなたたちは息子たちが大きくなるまで待つというのですか。だからといって夫を持たないままでいるというのですか。娘たちよ、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとってとてもつらいことです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。
聖書朗読は旧約聖書ルツ記1章1節から14節を通して、生きている者と死んだ者の神と題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ハレルヤ、イースターおめでとうございます。どうぞ周りの方におめでとうと言ってください。はい、クリスマスも大変恵みの素晴らしい時ですが、それ以上にイースターは世界中で祝われています。今日は私はこのルツ記全体からお話ししたいと思っています。どうやってこの4章にわたるものを圧縮しながら旧約聖書と新約聖書を結びつけるのか、それも復活のテーマによってということを、大きな私に与えられている課題です。今日から聖書日課は ルツ記に入ります。そして私は今日お話の中に日本のことわざを一つ心に思い浮かべます。苦しい時の神頼み、あるいは神も仏もあるものか。中国のことわざに人生万事塞翁が馬と言われます。どうぞ若い人はネットで調べてください。人生万事塞翁が馬、これをもっと分かりやすいことわざで、家福はあざなえる縄のごとし、余計分からんですかね。家福災いと幸せはもう縄のようにこう組み合わさってよじられている、両方入れ替わり確かにやってくる。家福はあざなえる縄のごとし、まあ、今日のルツ記を読んでいくと、またお話していくと、まさにルツ記の物語はまさにこういうことわざとぴったりだなと思うんです。さてルツ記の物語は、今佐野先生に読んでいただいた裁き司が治めていた頃とあります。これがこの時代背景ですね。時は紀元前1150年頃。なんでそういう年代がわかるのかというと、この物語の中でボアズという人とルツというモアブ人の人が結婚します。おそらく両方再婚でしょう。そしてそこから生まれてきた人がやがてダビデのひいじいちゃんになるんですかね。だから遡っていくと年代がわかる。この頃カナンの地、今のパレスチナに散らばったイスラエルの人は、大指導者モーセの後継者であるヨシアが死んで、まだそこに周りの国々の人が残っていましたから、大変こう乱れていました。だから裁き司が治めていた頃とあるんですが、むしろこう言うべきでしょうね。裁き司が起こされたが、世を治めきれなかった頃。これがこのルツ記の前の四世紀の時代で、日本で例えれば戦国時代、下克上の時代と、まあそういうふうに思えればいいかと思います。で、今日流れをですね、お手元の説教用紙に5つのポイントで流れを記しています。で、1番目のモアブという国と人々とイスラエルの関係について、簡単に見ておきたいと思います。モアブというのはですね、創世記19章にアブラハムの甥のロトがいて、あのソドムとゴモラが滅ぼされた時、かろうじて命が助かります。そのロトが娘と一緒に産んだ子がモアブ人の先祖になります。で、次に出てくるのは、モアブの名前が出てくるのはそれから数百年後、モーセの時代、エジプトを脱出してアラノからいよいよ約束の地、このカナンの地に入ろうとして北に向かって出発する、皆さん説教のアウトラインの右下に地図が載ってますね。黒いところが視界です。視界の上にまっすぐギザギザに登っているのがヨルダン川です。左側を見るとベツレヘムで、7キロほど上にエルサレムがあって、そして山岳地帯でエリコへとずっとこれ 30キロで400メートルぐらい降りていく急坂です。そしてこのヨルダン川を渡って進んでいくと、一番端っこにあるのが、この辺りがモアブの国とモアブの地と呼ばれているところです。で、これがですね、このルツ記の背景ということです。エジプトから逃れ出て、そして、シナイ山で律法をもらって、この ずっと下にありますが、そこから北へ40年間過ぎて北へ登ってきた時に、イスラエルの民はモアブの人々が住むこの場所を通らなければならなかった。その通行を邪魔したのがモアブ人です。で、モアブとイスラエルの関係というのはですね、まあそういう中で3つの意味があります。ルツの同じような時代に、このちょっと前はイスラエルはこのモアブ人によって18年間苦しめられていました。その時代に詩式の中で、左利きのエフデという裁き司が出て、そしてモアブの軍隊を打ち破ってイスラエルを守ります。そういう複雑な関係にあるんですが、モーセは申命記というの聖書の記事の中で初めこう言っています。モアブを敵対視してはならない。なぜか、アブラハムとモアブの先祖のロトは親戚関係です。だから仲良くしなさい。もう一つの面は、同じ申命記の後半23章には、モアブ人は主の集会、イスラエルの民の神様を中心とした集まりに加わってはいけない。これが二つ目の面です。どうしてですか？モアブの人々は偶像を崇拝してました。だからイスラエルの人々がモアブの人々と交わると、偶像を信じさせられてしまうという危険性があったからです。でも、この二つの相反する面、もう一つ、このルツの時代に場面はエリメレクという人が登場します。飢饉でベツレヘムからこの地図のようにモアブの地までやってきました。息子二人がモアブ人の娘たちと結婚しました。ということは、この時代は互いに行き来したり結婚できる関係であったと思われます。けれども、一方、ルツはルツ記の中で3回も4回もしつこいほどにモアブの女と呼ばれますから、まあ微妙な関係にあったんでしょうね。緊張関係が残っていたわけです。さあ、モアブの地とモアブの人々とイスラエルの関係を大雑把に見てきました。では2番目のポイントです。一章の20節に飛びます。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。これがこの2番目のポイントです。このために、一章の今読んでいただいた箇所をもう少し遡ってみたいと思います。なぜナオミがそんなふうに言ったのか。この物語はね、一章一節から舞台背景が出てきます。そして一人の男が登場しました。二人の 妻と二人の子供がついてきて、そしてとぼとぼと歩いている姿です。誰か分かりません。二節にその名前が分かります。エリメレク。エリメレクっていうのは名前、ヘブル語の持っている意味は私の神は王である。とてもまあ尊大な名前ですね。後で分かるんですが、エリメレクはベツレヘムに土地を持っていて、かなりの資産家だったと思われます。しかもみんなからよく知られているお家で、ナオミたちが帰ってくるとみんな噂の種になるぐらいのよく知られているお家です。子供たち2人の息子につけられた名前がね、微妙です。マフロンとキルヨン、ね、やめるものと消え失せる、二人の運命を表しているような名前ですね。ここでのベツレエフラタという言葉も出てきます。エフラテ人、これはですね、二節は地図でわかるようにイエス・キリストがお生まれになったところです。旧約聖書の預言者ミカの書の5章の2節にベツレヘムエフラタよと言われている。だから同じ場所をベツレヘムと言ったり、パンの家ですね、大変豊かな穀物がよくできるところ、しかももう一つの呼び名がのエフラタというんですね。さて、まあ、そういう背景の中でナオミの夫エリメレクは死んだとあります。残ったナオミと二人の男の子、もうここに悲しみがあふれてきます。二人の男の子のはもう年を取ってきて、ようやく育ってきて、もうエルサレムに帰ることはないだろうということで、モアブの女をそれぞれ妻に迎えました。不幸は重なります、ね、ナオミは二人の子と夫とに先立たれたとあります。この時代の女性にとって、夫もなく子もなく孫もできなかった、これは社会的に死を意味します。ナオミに残された道は、あとは余生を送って死ぬのを待つだけです。ここにですね、絶望感が満ちあふれています。災いとかね、悲しみとか不幸とかいうことを、まずこの物語は表しているわけです。そこでこの私をナオミと呼ばないでとなぜ言ったのかというと、1章19節二人は旅をしてっていうのは、後でもうちょっと詳しく言いますが、ナオミとルツは旅をしてベツレヘムに着いた。ナオミのエリメレクの故郷に帰ってきたんです。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミではありませんかと言った。かなり知られていたんです。ナオミは彼女たちに言った、私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。ナオミっていうのは楽しみという意味ですよね。心地よいという意味もあります。マラというのはそうではないね、逆に不幸という意味です。ですから私をこの楽しみなんて言わないで、私は苦しみの人です。これはマラという意味です。この 13節に主の御手が私に下った。ナオミはそう思ってるんです。同じ20節に1章20節、全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから、神様のせいだと言ってると思いますか？違うようですね。ナオミは深い信仰の人でした。だからこれ次から次不幸に出会って、神も仏もあるものかと本来なら思えるようなところで、全能者のが私を大きな苦しみに合わせた、主の御手が私に下った、神様のご支配の中でこれらのことは起こっています。そういう信仰なん。いい時だけが神様の恵みを受けているんじゃなくて、苦しい時も辛い時も涙の日々も私は神様の御手の中にあります。どうですか？それが本当のキリスト教信仰です。ご利益宗教とは違うっていうのはそこですね。あ、イエス・キリストを信じたのにこんな苦しみがあってもうクリスチャンにならなきゃよかったというのは、実はナオミの信仰ではないんですね。3日前イエス・キリストは十字架につけられて、それが受難週の受難日でした。そして私たちは3日後の今日、主のよみがえりの朝を迎えています。喜びの日も悲しみの日も、私たちは十字架を追って私に従いと言われるお方の後を歩む、それが主の弟子の道であります。ナオミは外国まで行ったけれども、そういう信仰を持ち続けていたんですね。まだイエス様がお生まれになるずっと前のことですが、それが私をナオミと呼ばないで。私はルツ記のために一冊の本を読んだよりも読まされて、この本ですね、限りない愛に魅せられて、遠藤よし子著、マリア会の会長の弥生さんから、島田弥生さんから、今年この本をマリコ先生から勧められたけど、先生この本いかがでしょうかと言うから、確認させてもらう相手、読んだらルツ記のお話なん。後半5回のメッセージが、ルツ記のメッセージが遠藤よし子先生で、実はこの方のご主人遠藤よしのぶ先生が2007年、46歳で天に召されました。東京の泉福音教会の牧師で、旧約学者で、いっぱい素晴らしい本を書いて残してくださっています。奥様の方も、よし子先生は先に筋肉の病気で、萎縮する病気で、先生が介護しておられたのに、先生の方が先に召されてしまった。しかもご主人を天に送った後、泉福音教会の伝道師になって間もなく、ご本人よし子先生が癌を発病し、手術をして、再発をして、本当に苦しいところを通り、やれやれと思った時に、高校2年生になる娘さんが脊索腫という悪性の骨の病気にかかって、これでもかこれでもかと追い打ちをかけられていく、まさにナオミのような状況。ところがなんとそれが悪性ではなく、良性の動脈瘤様骨脳腫という病気で、しかも手術ができない、できても後遺症は残るだろうと言われていたのが、後遺症の残らない大成功で終わったという、このあたりのことが前半なんです。この本の後半2部は、今言いましたルツ記の 5回のメッセージで、もうそういう中を通りながら、この御言葉でどれだけ遠藤芳子先生が励まされたか、マリア会はいい本を選んでるなと思います。さて、3つ目のポイントです、ね、私たちもナオミ、楽しみとか心地よいとか呼ばないで苦しみ、そんなふうに呼んでくださいと思える時もあると思うんですが、話は進んでいきます。1章22節、こうしてナオミは帰ってきたモアブの野から戻った嫁、モアブの女ルツと一緒であった。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。さて、ナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。絶望の中からどうしてベツレヘムに戻ってきたかというのは、その伏線は1章の6節にあるんです。あちこち行きますが、1章6節見るとこんな噂が聞こえてきたんです。出身地のベツレヘムに飢饉が過ぎ去り、ご自分の民イスラエルの人々を顧みてパンをくださった、豊かになってきた、こういう知らせを聞いて、もうモアブの地には夫もいない、息子たちもいない、息子たちの嫁二人がいるけど、私はここではもう望みがないから、ふるさとへ帰ろう。そういう状況ができてきた。で、ここで一章後半、二人の嫁はお母さんについていきます。言うんですが、ここで弟嫁のオルパは、もうあなたたちは私とついてこないでいいよ。あなたはここが自分の国だから、まだ若いんだから再婚しなさい、いい人がいるよ、あなたの親族もいるし、あなたの国の神様だって神々だってあるんじゃないの。でも二人とも泣いてついていこうとするんですが、弟嫁のオルパは泣きながらもナオミの言葉に従います。それが1章14節。ところが15節にもう一人の嫁の兄の嫁はルツが、ナオミさんがあなたも一緒に弟嫁と一緒に帰りなさいっていうのに、16節ルツは言った、ね、でこれはね、ルツの信仰の告白なんです。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください、お母様が行かれるところに私も行き、生まれるところに私も住みます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。嫁と姑は敵対関係だとよく言われますが、こんな嫁と姑があるでしょうかね。ここでこれはまさにルツが信仰の告白をしているんですね。17節、あなたが死なれるところで私も死に、そこで葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように誓います。どんなことがあっても死も私たちの神様との関わりを引き裂くことはできません。これがまさにのこの背景にあるところです。2章を見てみますと、そうやって帰ってきた、ベツレヘムに帰ってきたこのナオミとルツは、 実際は生活に困ります。食料がない、収入がない。ただ一つの可能性は落ち穂拾いに行くことです。イスラエルには昔から神様の大きな憐れみの約束がありました。福祉、今でいう福祉政策ですね。収穫の時に落ち穂をわざと残しておいて、貧しい人たちに拾わせて植えることがないようにという神様の愛の配慮です。そういう決まりはあるんですけども、ルツはもうそうやってお母さんと生きていこうと思うんですが、ところがいい地主ばっかりじゃない。それは神様の命令だけど、そんな落ち穂拾いを残しておいたらもったいない、そういう意地悪な地主もいたようですね。私は農家ですからね、子供の頃からよく田植えから稲刈りまでやりました。で、そういう中でもうあと収穫したもの、稲刈りの後もずっと拾い回るんですね。もったいないから拾え。そうやって田んぼの中駆けずり回るように子供の仕事でやっていましたが、神様は落ち穂拾いで残しておけと言われているけど、もったいないから、まあ意地の悪い人がいますね。だから二節にあるように、親切にしてくれる人の後ろでとあります。そんな人いるんかなと。いないかもしれない。でもそうするしかない。ただナオミは祈りながらルツを送り出します。その結果、図らずもという言葉が3節に出てきますね。なんとボアズの畑で、それもエリメレクの一族に属するボアズ。買い戻しということがこの後出てきますが、親族が落ちぶれた親族の土地を買い戻す権利が親族の中にあるわけです。その親族にあたるボアズの畑にたまたま計らずもそこに二人は導かれていたというんです。これはね、計らずもっていうのは運命とかいう言葉から来てるんですが、もう神様の導きですね。4節、2章4節、ちょうどその時、折よくですね、もう神様は時も場所ももう人も支配しておられる。ルツは知らなかった、ナオミも知らなかった。そのボアズがちょうどその時やってきて、これは誰の娘ですかというと、噂に聞いていたあのモアブの地から帰ってきたナオミの息子の嫁のルツだ。この働き者ということはもうみんな知っていて、本当に褒めていた。その噂がボアズの耳に入っていたので、ボアズは12節を見るとこう言いますね。2章12節、主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ボアズはイスラエルの神を天地創造のまことの神様を信じていました。イスラエルという国を起こし、そのイスラエルの国を通して世界中の人を祝福しようとする神様のご計画を知っていたでしょう。そのイスラエルの民を翼の下に、おい母鳥がひな鳥をこう抱え込むように守る、そのようにあなたは私たちの神様を信じてこの地までやってきたんだ、そう言うんです。でこれをですね、 2章の19節に目を留めますとね、2章19節、姑は、つまりナオミは彼女ルツに言った。今日どこで落ち棒を拾い集めたのですか、どこで働いたのですか、あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に誰のところで働いてきたかを告げた。今日私はボアズという名の人のところで働きました。びっくりするんです。ナオミはもう思いもかけないたくさんの落ち穂の実を持って帰ってきた。食べきれないほどのものを持って帰ってきた。こんな親切な人がどこにいるの、その人誰って聞いたら、ボアズさん、親戚なん。20節、ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親のもので、しかも買い戻せの権利のある親類の一人です。これが今日の4番目のポイントです。生きている者にも死んだ者にもとナオミは言いました。ボアズは親戚なんで、この生きている者っていうのはナオミとルスのことです。死んだ者っていうのは夫と二人の息子です。生きている者にも死んだ者にも同じように恵みを惜しまない主なる神様が、この愛を持って私たちを大親切にしてくれるボアズさんを祝福されますようにと言っています。私はね、今日イースターにルツ記の中でこの言葉が心に響きました。生きているものにも死んだものにも。生きているもの、神様は生きているものの神であり死んだものの神でもある。だから生きているものが幸せになると死んだものも幸せになるという意味かもしれません、ナオミの言ってるのは。でもそれ以上に新約聖書で私は生きているものの神という言葉を見出すんです。マタイの福音書22章、まあ開ける方だけでいいですが、マタイの福音書の22章にこうあります。31節から、死人の復活については神があなた方にこう語られたのを読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚嘆した。サドカイ人は死人の復活なんかあれやせんと言ってる。ところが神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ。図らずもナオミが言った言葉と同じです。イスラエルの先祖のアブラハムも2代目、イサクも3代目、ヤコブも死んでしまったのではなく今も生きているとイエス様はここでおっしゃってるんです、ね、で、それで神様というお方は生きておられる方ですから、このお方と親しく交わる、信じて従うということはその神様の生ける力がアブラハムもイサクもヤコブも今も天において生きているものとしておられるのだ。しかもこの神様は永遠者として信じる者へ祝福を約束しているから、まさにナオミの言葉というのはイエス・キリストによって実現するんです。アブラハムもイサクもヤコブも永遠に生きて、そして永遠の命の約束を受けるんです。この永遠なる神がおられることが私たちの信仰の根拠です。 私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとイエス様は言われました。でもそれは本来イスラエルに与えられている約束です。ルツは異邦の女です。なんでルツがこの約束を受けるんでしょうか。先ほど見たようにあなたの神は私の神という信仰を持っていたんです。ナオミはこれだけの不幸の数々の中でも神様を恨まないで、神様の御手が私に下ったのだと潔くそれを受け止め、そして神様を信じて生きていた。そのナオミの信仰をルツは見て、この母のようにと生きておられる神様を信じていたんです。新約聖書はこう言います。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。これは使徒パウロのガラテの手紙3章ですね。イエス様を信じる人は異邦人であっても約束の相続人だ。つまりこの生きておられる神の約束を受け取ることができるわけです。復活のイースターのメッセージだと思います。時間の都合で3章は飛ばします。素晴らしいロマンですね。ボアズとルツさんの出会いの場面で、読んでいる方はの翌音章がどうぞワクワクしながらまた読んでください。さて2人は出会って、紳士のボアズさんによって買い戻し、ナオミの家が、そしてルツの主人が失ったものを買い戻してくれる親戚としてボアズが現れます。ルツ、このルツ記の4章に目を留めますと、一方ボアズは門のところへ登っていってそこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。どうぞこちらに来てここにお座りください。彼はそこに来て座った。ボアズさんよりももっと濃い親戚がいて、その人が、あ、じゃあ私はその買いましょうと、買い戻しましょうと言ったんだけど、 ありがとうございます、じゃあルツさんも一緒にもらってくださいね。いや、ちょっと待ってください、土地は欲しいけどルツさんはいいですというようなことで、私はお断りします、あなたが買ってくれませんかというやり取りがこの4章であります。ボアさんはそれを聞いて、はい、じゃあ私が土地を買い戻し、ルツも私の妻にします。話が展開してきます。これをこの町の門というのはですね、城壁の入り口は広場になっていて、そこで市場にもなるし裁判の場にもなりますから、そこで裁判官の役割をするのが町の長老たちです。そこにボアズも長老の一人です。そして10人の長老たちがいて証人になります。つまりボアズはもっと濃い親戚の方ではなく、自分がルツと土地を買い戻すというふうに言うんです。皆さんね、買い戻すっていうのは土地だけではない。実は私たちを罪に売られている私たちを神様が買い戻してくださいます。買い戻すというのは贖いという意味です。ゴエールという言葉なんですが、私たちのゴエールは誰ですか。ヘブル書の9章を見ると、まさに永遠の大祭司であるイエス・キリストが私たちのために動物の生贄ではなく ご自身の血を生贄として捧げ、永遠の贖いとなってくださったというのが、ヘブル書の9章11から15です。イエス様は言われました。私が来たのは多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。3日前の受難週のイエス様の死は、父なる神への神の御子がご自分を備えられた。それで私たち罪やるものは罪許され、神のことをしてイエス様の命で買い戻していただけるんです。お話を終わりたいと思いますが、4章14節13節にボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。結婚し妊娠し、後継ぎの男の子が生まれた。その子がなんとオベデという人で、17節にダビデの父であるエッサイの父となった。皆さん、新約聖書マタイの福音書の1章のあのイエス・キリストの系図の中に、オベデもルツも、このボアスもルツも名前が載っているんです。オベデも載るんです。そしてイエス・キリストの父となるヨセフがその子孫として登場します。ルツの名前が、異邦人ルツの名前がイエス・キリストの系図の中にあるのは、そういう事柄です。だからロマ書の1章4節を見ると、今日の修法に書きました、肉による、つまり家系の中にこの物語が生き生きと入っているんです。しかもロマ書の1章の4節霊によれば死者の中からの復活によりとあります。今日はイースター。ナオミは災いも幸いも与えてくださる神を心から信じていました。それが全能者の翼の下に酒どころを求めるという意味です。生きているものと死んだものを裁く神、それを本当にこのナオミの家に後継ぎが出て、7人の息子にも勝る嫁が産んでくれた、このオベデを抱きかかえながら、私はなんと幸せなものでしょうとナオミは言ってるんです。それを周りを囲んでいた女たち、ベツレヘムの女たち、14節17節女たちは、近所の女たちは、あの不幸なナオミさん、かわいそうだ、気の毒だと思って祈っていたのが、こんなに素晴らしい結果になって神様を褒めたたえた。今日復活の記念の日に主を褒めたたえましょう。お祈りしましょう。天のお父様、あざなえる縄のごとしと思える中に生きておられ、私たちの贖い主となって、死をも乗り越えて永遠の命を与えてくださる神が、生きておられる神が私の神となってくださる、そのことを信じた一人一人はどんなに幸いでしょう。またそれを信じたいと願っている人が、その信仰の決断をこのイースターで持つことができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。